友谷キリスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
一週間の歩みを終えて皆さんご苦労様でした。この教会に帰ってこられたのを本当に嬉しく思います。皆さんの本当のいるべきところ、本当に帰るべきところはここであります。ここが皆さんの本当のいるべき場所であります。いや、私の家はここじゃないよ、別なところにありますよと言われる方、あると思いますけれども、皆さんの本当の家はそこではありません。その今のお家はこの地上での仮の宿であります。まあ、この転勤族と言われている人、まあ、転勤していく人は、今ここにいるのは仮の場所だなというのを実感されていると思いますけれども、ずっとそこで住んでいるという方おられますね。親の代から住んでいてずっと住んでいるという方などは、ずっとここが私の家だという感じは強いんじゃないかなと思うんですけれども、そのうちも仮の宿に過ぎないんです。いつか私たちはこの世界をさようならをして、神様のところに帰っていくのです。そして神様のところが本当のうちだということがその時分かります。ああ、ここが本当のうちだ、ここだ、こここそ本当にくつろげる、安らぎがある、本当に私のいる場所だと、皆さんは一人一人みんな確信をされるんですね。で、この教会はその神様の場所という、この世界における目に見える、印の場所ですね。私たちの本当のいるべき場所は神様のところですよという、そこがここの教会なんですよ。そしてこの礼拝のひとときというのは、特にもう神様に近い時であります。神様がですね、私たちを愛してくださって、そうですよ、あなたのいるところはここですよ、私はあなたといつも一緒にいますよと言ってくださる。ですから私たちは礼拝に参加して本当にほっとして安心して、いろんな心配なこととか不安なこと、そういう重荷を全部置いて神様の前にゆっくりしていただきたい。そして御言葉によって、聖書の言葉を触れて、でそこから福音を聞いて元気になって、この世の中というか、皆さんそれぞれ心配なことはあるし、不安なことはあるし、いろんな問題が溢れている世の中、出ていかないといけないですよね。でも私は、私の本当にいるべきはこの世の中ではなくて神様のところなんだと。それで神様がついてくださっているから、この世の中においても生きていくことができるんだということをですね、確信していただきたい。そしてこの1週間をここからスタートしていただきたいと思うんですね。今日の御言葉、先ほど読んでいただいた聖書の言葉、本当に素晴らしい言葉ですね。多くの人がこのイエス様の言葉に慰められ励まされている、この中にもたくさんおられると思うんですね。この言葉があって助かったという人多いと思うんですね。イエス様が言われた3節ですね。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない、神の技がこの人に現れるためである、というこの言葉、本当に慰めと励まし、安心ありますよね。まあ、この言葉がなぜこうイエス様がこういうことを言われたかと言いますと、弟子たちが質問をするのですね。生まれつきこう目の見えない方がおられて、どうしてこの人はこんな風になっちゃったんだろうかな、イエス様に質問をするんですね。なぜこの人はこうなんですか、もしかしたらこの本人が悪いことをしたんでしょうか、この親が悪いことをしたんでしょうか、だからこのようになったんでしょうか、という質問をこうするのです。まあ、 この質問私たち、考えたら分かりますけれども、ひどい質問といえばひどい質問ですよね。なぜこうなるかなっていうことを分かったからといってその人がこう良くなるというわけでも何でもないですよね。ただの好奇心と言いましょうか、疑問に過ぎないことです。本人が聞こえるところでこんな質問をするということだったらもっとひどいことだなと思いますけれども、私たちの心の奥底にある疑問ですよね。これはですね、これをイエス様に聞いてくれたというのは感謝すべきことじゃないかなと思うんです。病気になるということは本当に苦しいこと、辛いこと、心配なことですね。今もインフルエンザが猛威を振るってですね、学校もクラスがですね休校や休校になったりですねいうことがありますし、皆さんの中にご家族ですねインフルエンザになっているっていう方もあると思うんですね。やっぱり病気になると心配になります。熱が出ると苦しいですし、本当につらいですし、痛いですしね。病気というのは本当に嫌なものです。家族が病気になるというのはまた苦しいですね。子供が病気になると親はもっと苦しい感じがいたします。何とかしてあげたいと思うんだけれども何ともできない状況ですね。で、病気になると2つの苦しみがあるということです。何かというと、一つは病気そのものの苦しみですね。痛いとか辛いとかですね、苦しいとかだるいとかしんどいとかですね、もう体に力が湧いてこないとか、もういろんなことですね。で、これからどうなるんだろうかなみたいな不安もあります。そういう病気の苦しみと同時にもう一つの苦しみというのは、なぜ私がこの病気になったんだろうという疑問の苦しみですね。なぜ私がなったんだろうかなって思う。インフルエンザと風邪なんかもそうですね。この中にも多分インフルエンザの菌は少しは飛び回っていると思うんですね。で、クラスの中でたくさんの人が病気にかかっても全員がなるわけではないですね。一部の人がなる。でも人数が多いとクラスがこう休校になったりですねするんですけれども、なる人とならない人がいるんです。なぜ私がなったんだろう、友達がならないんだろうみたいなんですね。なぜ私なんだっていうような思いです。いろんな条件ですね、この体質的なものとか環境的なものとかいろんなストレスとかいろんなものが関係するんでしょうけれども、でもなぜ兄弟の中でもこの人がだけだって他の人はならなかったとかですねいうことがある。なぜ私だけがこんな苦しみを、なぜうちだけがこんな苦しみを、なぜうちの子供だけがこんな苦しみに遭ってしまったんだ、なぜなんだっていうことをですね、それが人々というか私たちに一つの大きな悩みになり苦しみになるのであります。なぜ私が病気になったんだ、で、私が何か悪いことしたのかな、心当たりがある場合ありますよね。お風呂に入ってであまり拭かないである日もあったら風邪ひいてしまったなんていうのは良くなかったなとかですね、そういうのは分かりますけれども、何か心当たりがないというかなぜなのかなと、遺伝ということもあっても、遺伝があってもなぜ遺伝のあるうちに私は生まれてきたんだろう、そうじゃないところに生まれてきた方が良かったんじゃないかなとか思ったりするんですね。なぜ私が先祖が悪いことしたのかな、親が悪いことしたのかなですね。そんなふうに思ってしまうのですね。もしかしたら神様から私は罰を与えられたのかな、見捨てられてしまったのかな、私は生きていてもしょうがないからもういらない人間じゃないかなとか思ってしまう。それは病気も苦しいけれども病気以上に苦しいことかもしれないんですね。私は人よりも劣っている、 私はダメな人間じゃないか、私はいてもいなくてもいい、いやいない方がいい人間じゃないかな、なんて思ったら、もう、 こう生きる力もそこでなくなってしまうのではないでしょうか。何のため私はここにいるんだろう。ただ病気の苦しみというか、この苦しみの中を生きていかないといけないんだろうかという悩み、苦しみです。きっとこの、イエス様の時代、この目の不自由な人はそういう思いを、なぜ私がという思いを持っていたと思うんですね。それに対してイエス様がこう語ってくださったこの言葉、本当に素晴らしい真理であり、慰めであり、励ましになりますね。本人が悪いのでもありませんですね、両親が悪いのでもありませんってイエス様が言ってくださる、あなた悪くありませんよってですね、言ってくださっている。あなたはちっとも悪くありませんよ、お父さんお母さん悪くありませんよ、先祖悪くありませんよ、誰のせいでもありませんよ、あなたは生きていていいんですよ、あなた生きていてほしいんですよ、あなたには素晴らしい価値がありますよ、とイエス様がここで宣言をしてくださったんですね。本当にこのことは慰めです。ああ私生きていていいんだ、私はこんなに何もできないように思うけれども、私もここにいていいんだ。でイエス様は、あなたを通して神様の技が現れるんですよ、それが素晴らしいことなんですよ。皆さんどんな人であっても、あ私ダメじゃないかなとか、私なんか生きる価値ないんじゃないかな、私この世の中に何か役に立つことがあるだろうかなとか疑っている人、あなたには価値があります。神様はあなたを通して素晴らしいことを、あなたでなくてはならないことをこの世界に、行おうとしておられるんです。この世界の中でいらない人とか役に立たない人というのは誰一人いません。まあ私たちから見て、あの人役に立たないんじゃないかななんて思う人がいるかもしれません。それは私たちの間違いです。人間の目から見たならば何の価値もないようなものがたとえあったとしても、神様の目から見たらそうではない、いやそんなことはありません、それも大切な働きをしているんです、重要な働きをしているんですよ、こうイエス様が言ってくださっている。本当に安心すること、ほっとすること、ああ明日から頑張ろうかな、私も生きていいんだと慰めと励ますきを与えられる言葉であります。それを皆さん信じていただきたい。私には価値がある、私はここに生きていていい、神様は私を通して素晴らしいことをしてくださるんだ、神様本当に優しいお方であります。こんなものを、こんな小さなものを、こんな汚れているようなものをとか、こんな何もできないんじゃないかなと思うようなものを使おうとしていてくださるんですよ。それを信じて、ね、何かもう私なんか生きても、いなくてもいいんだと思ったりすると自暴自棄になってですね、悪いことしてみたり、人に迷惑にかかることをやってみたり、また自ら命を絶ったりというようなことがあるかもしれません。それはこのことを知らないからですね。いやそんなことはありませんよというこの真理を知るならば、また新しい人生が開かれていくのであります。イエス様が語っておられます。本人が罪を犯したからでもない、両親が罪を犯したからでもない、神様の技が現れるためですよ、ね、で、この人にですね、イエス様はこう地面に唾を吐いて、でそれで土とこねて、でその作ったまあ、泥をですね、この人の目に塗った、目に塗ったというか、まあ、多分まぶたに塗られたんだと思いますけれどもね、まあ、この当時あの唾というのはこの殺菌作用といいましょうかね、ちょっと癒す力があると信じられていました。 またこの土というのは、人間は土から作られたと聖書にありますのですね。人間と非常にこの親和性があると思われていました。ですからこのイエス様の唾とこの土をこねたものを塗って、でそれで、この治るといいましょうかね、そういうこともこの当時は思っていたんですね。でそれで、シロアムという池に行って洗いなさいと言われた。でその人はもうその言われた通りに行って、その泥を落としたら目が開いて見えるようになった。もう人々がびっくりするようなことをですね、本人もびっくり仰天するようなことが起こって、周りの人が信じられなかった、嘘じゃないかなと、この人目が見えないふりをしていて、そしてお芝居をしているんじゃないかな、そう疑う人もいた。それはもう当然のことだろうなと思いますけれども、そうじゃないというのは本人が一番よく分かっていたことでありますけれども、皆さん、ここでイエス様がこの目の不自由な人を癒されたというのが神様の技、神様の技でありますけれども、このような癒しが起こるのが神様の技ではないということを知っていただきたいと思うんです。神様が全ての人の病気を癒されるかといったら、そうではない場合があります。でも神様、病気になって苦しくて辛くて、神様助けてくださいと言って多くの人は癒されますけれども、残念ながら癒されないという場合もあるんですね。神様はこの癒しをすることによって栄光をって言いますね、見業を行われる場合もありますけれども、そうではない場合もあるということを知らないといけないということです。病気になって神様癒してくださいと一生懸命お祈りしたけれども、治らなかった、状況が変わらなかったということもあります。その代表的な人がこの聖書の中ではこのパウロという人です。新約聖書のいろんな手紙がありますけれども、そのほとんどを書いた人がこのパウロという人です。素晴らしいクリスチャンであり、指導者である、また預言者でもある方です。この人が病気であったんです。どんな病気かというのはよくわからないんです。ですね。コリント信徒の手紙にそのことが書いてあります。第2ですね、コリント信徒の手紙2の12章にこんなことを書いているんですね。12章7節からですね、それでそのために思い上がることのないようにと、私の身に一つのトゲが与えられました。一つのトゲですね、それは思い上がらないように私を痛めつけるためにサタンから送られた使いです。この使いについて離れ去らせてくださるように私は三度主に願いました。この一つのトゲが私には与えられたと、それはもうサタンから来ている、悪魔から来ているものと思われるようなものなんだというですね。でもこれは私が素晴らしい経験をしたので、あんまり傲慢になっちゃいけないよというので、神様から与えられたものだと思うと。けれどもそれがあると苦しいし辛いし、神様の働きもよくできないんじゃないかなと思う。どんな病気かというのは書いてないのでわからないんですけれども、一説によると、目の病気ではなかったかと言われて、います。それは正しいかどうかわからないんですけどね、そう思われる箇所がいくつかあります。イエス様にお出会いした時に強い光が当たって目が見えなくなったということもあると思うんですね。またこのトゲというような表現をしているので、トゲが刺さると痛いですね。だからなんか時々激痛が走るというようなことがあったのかもしれません。どういうことか分かりませんけれども、ちょっと苦しくて辛いのでこうお祈りをしたですね。この3度願いました。3回 多分この3階というのも簡単な3階ではなかったんじゃないかなと思うんですね。この例えば40日間の断食期と水だけを飲んでですね、病気を治してください、この痛みを取り去ってくださいというような祈りをですね3回ぐらい行った、まあそういうことじゃないかなと思うんですね。それぐらい神様に激しくお祈りをし求めたんだけれども、その病気は癒されなかったということなんですね。どうしてこのようにお祈りをし、またこのように神様に従って神様の技を行っているのに、この病気はこの障害は取り去られなかったのかな。すると神様が彼に語られるんです。この言葉も非常に慰めと励ましに満ちた言葉なんですね。すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。彼はですね元気になって、そしてこういろんな働きをしたいと思ったんだけれども、神様はいやそうじゃないよと、本当の力というのは強さの中に現れるのではなくて、弱い時に一番発揮されるんですよ。この世の中は強いということがいいことですね。強いこと、元気なこと、若いこと、そしてこの成功することですね。そういうことが良いと思われるんです。反対に弱いこととか、この病気になることとか、失敗することとかですね、挫折することとかいうことは悪いことだと思われているんです。で、強いこととか成功することとかですね、そういうことがいいことならば、もうこの世界はどんどんどんどん、トゲトゲする世界になってくるのではないでしょうか。お互いに配慮しないというか、もう人を蹴飛ばしても、もう成功する、強くなる、そういうのが良いというような世界、そういう世界になっていくのではないでしょうか。けれどもですね、いろいろなこの弱い人がいる、そういう人がいて、そういう人を配慮しようとするならば、世界は変わっていくのではないでしょうか。このクラスの中にですね、みんなできる人ばっかりを集めたクラスというのは、もうそれは有能なクラスで、優秀なクラスでどんどん進んでいくと思うんですね。けれどもそういうところに一人ですね、何かこの障害を持っているお友達とかいると、もうみんなで一緒にやろうと思うと、どうしてもその人がこの足を引っ張ってしまうようになる。けれどもそれをですね、ああこの子も一緒にやっていこうという気持ちを持つならば、違ったクラスになるし、違った学校になるのではないでしょうか。もう優秀な人、立派な人だけを集めたこのクラス、学校ならば、それなりに素晴らしいものになっていくと思うんですね。けれども神様が望んでおられる世界というのは、そういう世界ではないということをですね、力が弱さの中に現れますよということです。そういうクラスですね、知っていますけれども、本当に優しいクラスですね。みんなが優しくて、みんなが思いやりがあってですね、まあ、成績は全体的にどうかといったらですね、それは上にはいかないと思うんですね。けれどもそれ以上に素晴らしい優しさって言いましょうかね、いうものが満ちたクラスになっていく。それがこの神様が本当に求められていることではないかなということですね。で、例えばその強いクラスだけを集めたクラスもですね、その中で病気になったりしたら脱落していくんですよね。そしたらその人を切り捨てて、で残ってる人だけでやっていく、 その中でまた落ちていく人必ず出ていくんですよ。その人はもう見捨てられて一部の人だけがエリートになっていく。そういう世界は本当にいい世界だろうかなということです。その中でいつ自分が脱落するか知れない、恐怖ですね。のちょっと近くの国でそういう国がありますよ、独裁者の国がですね。でその人の逆鱗に触れるともう処刑されてしまうというような国があってですね、たらもうその独裁者に気に入られようと思って一生懸命みんながごまをすってですねやろうとしている。で失敗するといつの間にかいなくなるというような中で生きていると幸せだろうかな、そうじゃないんじゃないかなと思うんですよね。力を求める世界というのはそういう世界になっていくのではないかなということですけれども、神様が願っておられるというか、いや現実に私たちがいる世界はそういう優れた人ばっかりではなくて本当にこういろんな人がいるけれどもですね、皆さん優れているとか優れていないというのは私たちのこの世の感覚なんですよ。この世のこの力が素晴らしいとかね、若いことが素晴らしい、健康が素晴らしいと思っている価値観で見るからそういうものが現れるのであって、神様のものを目から見たならばそんな価値観何の意味もないんですよ。どんな人も神様にとっては大切な人であります。そして重要な働きを神様はその人を通してさせようとしておられるのであります。力はですね、この弱さの中に完全に現れるというのはそういうものがあるということによって初めてわかるものなんです。まあ、私たちの教会神様の愛を中心にですね言うので、生きていこうとしています。神様とは何か、神様は愛です。人間とは何か、神様に愛される存在です。人生とは何か、神様の愛に気づくプロセス、過程です。苦しみは何か、神様の愛に気づくきっかけ、神様の愛の中に入る入り口だという、苦しみというものがあるから神様が愛なんだ、私はこの中にあっても生きていてもいいんだ、私は価値があるんだということに本当に気づくんです。健康だと、全て順調だと、その神様の愛に私たちは気づかない、自分の力で何とかできるという錯覚に陥っているだけなんですね。けれどもつまずく時にこう病気になったりこう何か障害を得る時に本当の意味でいやこれでもいいんだ、神様は私を愛していてくださるということが気づくんですよね。天国とは何か、もう究極の神様の愛に包まれるところだ、まあ、その神様の愛の中に生きるものであります。イエス様はおっしゃいました、本人が罪を犯したのではない、良心でもない、あなたは生きる価値があるんだ、あなたを通して神様の技が現れるんだ、皆さんお一人お一人を通して神様は素晴らしいことをしようとしておられます。私は神様に愛されている、私はいてもいいんだ、私を通して必ず素晴らしいことが起こると皆さん信じていただきたい、お祈りをいたします。神様、本当にイエス様の慰めに満ちた言葉を感謝をいたします。神様の技がこの人を通して現れるためだ、私たち一人一人を愛して、私たち一人一人を通してあなたの素晴らしい技をこの世界に行おうとしておられること、本当に嬉しく思います。この世の基準から見るならばそんなこと私にできるだろうかなと思いますけれども、神様、私たちはあなたの言葉を信じます。私は神様に愛されている、私を通して素晴らしいことを神様は行ってくださる、このことを信じてこの1週間も歩んでいきたいと思います。周りで自分の自信をなくしている方たくさんいます。そういう方々に、いやあなたも神様に愛されている、あなたを通しても神様は素晴らしいことをしてくださいますよという福音を伝えるものとして私たちを、私たちの教会を用いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださり ありがとうございました。ご意見、ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。